インタビュー、当事者たちの記憶、熊本地震発災、その時人々はどう動いたのか、当事者12人の皆さんに4年前を振り返っていただき、改めて今思うことをインタビューした。土井ゆかりさん、看護師、熊本大学病院の看護師として勤務する傍ら、防災関連やコミュニティナースとして様々な活動を行う。熊本クロスロード研究会のメンバー。地震後地域と関わるようになったのは社会の変化ではなく私自身が変わったから。支援と家庭の両立で感じた子どもと自分自身の変化。熊本地震から1年経った頃、赤ちゃんを連れたママから、地震の時にお腹の中にいた子です、避難所で土井さんに声をかけてもらって嬉しかったと言われたことは、復興活動していた中で一番嬉しかったですね。ほがらかな笑顔で話すのは看護師の土井ゆかりさん。地震前は病院勤務のほかに国際協力を行う NPO 法人ジャパンハートの看護師としてカンボジアやミャンマーで活動をしていたこともある。発災直後、住まいがある地域の小学校の避難所には統括して運営している人はおらず、自治会長が一人で鍵の開け閉めや支援物資の仕分けを行っていたという。私が行った時には避難者の人数の把握もされていなかった。まず組織立ててボランティアを募り、役割分担などをしているうちに避難所運営に関わるようになっていきました。当時仕事は終えると避難所へ行って活動していた土井さん、その間お子さんは自宅避難や車中泊をしていたそうで、避難所での活動を終えた後、子どもたちの顔を朝方見に行くという日々、心細い思いをさせたなと反省ですと振り返る。避難所ではお子さんも一緒に動くことも多く、物資の配布や困りごとを聞いて回ってもらうなど、ボランティア活動をしてもらっていたとか、そこで人のために何かをするということを学んでくれたのかな、その後も何かあると手伝おうかと言葉が出てくるようになったんですよねと微笑む表情には、母としての優しさが満ちていた。熊本地震をきっかけに地域と関わるようになった土井さんは、子ども会に入ったり、 PTA では防災委員会を立ち上げたり、広域防災連絡会のメンバーに入るなど活動の輪を広げている。今回の新型コロナウイルス感染症対策においても、先生たちだけではなく私たち保護者も一緒になって取り組むことができたのは、熊本地震の経験やつながりがあったからだと思います。当時一緒に避難所運営をしていたメンバーとのつながりは今でも強く、いつも応援してくれる環境が土井さんのさらなる活動を後押ししている。
水野直樹さん、 NPO 法人備えとこ理事長。親とこに防災防犯教育を進める NPO 法人備えとこ理事長。熊本シティ FM コミュニティ放送局でまちづくり防災教育番組を担当。日常時に活動を支えてくださる方々から災害の時声をかけてもらえたのが嬉しかった。暮らしの中での防災と町づくりはつながっている。子どもたちのために何かできることはないか、同じ年代の子を持つパパ友と何度もお酒を酌み交わす中で誕生したのが備えとこ。漢字で表すと備えと子。子が自分の力で将来を切り開く力をつけてほしいと名付けた。コンセプトは親も子も楽しむこと。そのために遊びかける防災、遊びかける防犯という一見くっつきそうにないコンテンツを結びつけて活動している。 大切にしているのは親子の関わり合いだ。お互いに教え合い、教わり合いながら共に力を身につけるのである。熊本地震まで実際の災害現場を経験したことがない水野さん、災害に備えて身につけておきたい力を伝え続けてきた。熊本地震直後からは声をかけてくれる知人の助けもあり、避難所や仮設住宅で支え合う活動をするようになった。初めての状況下で不安は大きかったが、それまでの活動を知る人たちから、備えとこに相談すれば何とかしてくれると思ってもらえたことが嬉しかったと話す。実際に地震を経験すると、イメージと現実の違いを痛感した。熊本地震の前までは、防災の講演で、寝るときは無防備です。部屋には倒れるようなものは置かないようにしましょう、と話していた。しかし、他の部屋に家具を移動するスペースはない、など、できない理由が揃っている。ではどうするのか。行動変容を引き起こす実現可能な対応策を伝えなければならないと考えた。まちづくり活動にも携わる水野さんは、防災とまちづくりは深く関係していると話す。一番近くでお互いを見守っているのはご近所さん。まさかの時に声をかけることができる、手を差し伸べることができる存在です。このことが念頭にあれば、地域活動の重要性を認識できるはずです。それがまちづくり×防災である。またコロナ禍では、つながりの重要性を改めて感じたという。休校中に外に遊びに出てしまった子どもたちを、地域のご老人が叱って諭す。お互いの存在を認識し合っているからこそできる。地震の支え合いは大きな財産になった。松本隆さん、小学校教諭。現在は熊本市立小学校の特別支援学級の担任と特別支援教育コーディネーターを担う。趣味の射撃のつながりで、震災後は日本はもとより海外からの支援も受けた。何かあっても臨機応変に対応できる、いつ災害が来てもいいような心構えでいること。過去の震災の教訓を現場での対応に生かす。14日の激しい揺れの後、大きい余震が来ることは分かっていたと心構えをしていたという松本隆さん。教師生活30年の小学校教諭であり、熊本地震直後は当時勤務していた小学校体育館の避難所運営指揮を執っていた。神戸や東北の震災関連の本をだいぶ買っていたんです。おそらくマニュアルは役に立たないだろうから、それらの本を見返して頭に入れて、現場で判断して動くしかないと準備をしました。日頃から災害への備えを行っている背景の一つに、阪神淡路大震災がある。8歳、10ヶ月後に訪れた時に、被災地の実情を目の当たりにし、備えることの大切さを痛感。さらに、東日本大震災の情報は、縁のある現地の先生から直接聞いた。3.11 の時には、子どもたちの命を守れた学校と、守れなかった学校があった。その現実を知り、どんな理由があっても、子どもの命だけは守る、と心に決めました。これらの経験が、普段からの備えにつながっているのだ。これまでの大震災の教訓をもとに、体育館の避難所運営も学校がするしかないと地震の規模から考えて、1週目は学校の先生で形を作り、2週目は地域の人や市役所職員と一緒にやりながら運営を覚えてもらい、3週目には運営を受け渡して学校再開という大まかなプロットを立てた。ところが1週目の途中から地域の民生委員に、どうして先生が避難所を運営してると、手伝うよ、と声をかけられた。当時その学校には5年いたので、おかげで顔見知りの方も多かった。そこから一緒にやりながら、自治会にもどんどん入ってもらって、避難所運営の受け渡しもすごくスムーズでしたね、と当時を振り返る。全国から駆けつけた支援自治体や臨床心理士らとも情報交換を行いながら、 避難所運営の指揮、心のケアに当たっていた。若い頃に修練した居合は、いつ来てもいいように対応する技、今日来る、今来ると思えることが防災。当時は最善を尽くして対応したが、今考えるともう少しできることがあったのかもしれないと、災害への備えに余念がない。
広瀬留美子さん、 NPO 法人西原タンポポハウス施設長。西原村役場と同じ敷地内にある障害者自立支援施設で活動。心の癒しの場として誰もが気軽に立ち寄ることができるあったかい家を目指している。みんなで一緒にやること、一人でできないことも地域と一緒にやればできるようになる。何かあると集まる公民館、壊れても機能は生きていた。障害のある人が地域とのつながりを作れるようにというコンセプトから活動が始まったタンポポハウスの広瀬留美子さん。8歳後の活動は、お年寄りや障害のある人の避難の現状を調べることから始まった。個人情報のため、一軒一軒自分たちの足で回って調べるしかなかったのが大変だった。特に被害が大きな集落では、避難していると思われる公民館が壊れていたため、最初は住民の人々がどこに避難しているのかわからなかった。また、本当は困っているはずなのに、自分は大丈夫、もっと困っている人を助けてあげてと言われたのが印象的だったそう。また、被害が少ない場所にも困っている人がいるのだが、どうしても後回しになってしまったり、回りきれない人が出てしまったことが今も心残りになっていると話してくれた。食事を作ることも食べることも大好きなタンポポハウスのメンバーは、その後炊き出しを始めた。役場の敷地内に施設があり、避難所もすぐ近くだったため、避難者と行政職員、ボランティア、みんなが集まって食事をする場所となり、多くの人に喜ばれた。大変な状況だったからこそ、みんなで集まって食事をすることの大切さを改めて実感したという。仮設住宅では、長引く避難生活の中、引きこもりがちになるお年寄りに、加工品に使う小豆の選別などお願いしました。障害のある方は、選別のような細かな作業は苦手だが、おばあちゃんたちにはお手の物。小豆の選別作業はまるでサロンのようだった。それぞれの特技を生かし、役割分担をするこの仕組みは、日常の活動コンセプトが有事の際も発揮されているのを感じた。また、被災後の地域の見回りを通じて、高齢者の多くが自炊できないということを知った広瀬さんたちは、週に3回、手作りのお弁当を配達する活動も始めた。子ども食堂などの活動も行っているため、多世代が集まる拠点としての役割も果たしている。こうしてタンポポハウスは地震を経て、ますます活動の幅を広げているのだ。古賀健太さん、熊本大学大学院学生。福岡出身、熊本大学大学院で土木工学を勉強しながら、益城町平田地区のまちづくり協議会や熊本大学益城ラボの活動に携わっている。関わっていた地域がお祭りを通して自信を取り戻していったのが嬉しかった。学生の立場だからこそできることを探して動く。大学2年生に進級した直後に被災した古賀健太さん、前震の発生時にはスーパーでアルバイト中だったそう。本震後、アパートの水道が出なくなったため、一度実家の久留米に戻った。避難所運営などを学生で頑張っている人もいたのに、熊本を離れるのは少し心苦しかったと話す。その後1年間は地元で募金活動などは行いました。現地でボランティア活動などを行っている学生もいましたが、自分はどうしていいのかわからず、積極的には関われなかったんですと当時を振り返る。大学3年の授業で杉堂地区益城町の区長さんに話を聞いたことをきっかけに、被災地と関わりを持つようになっていった。その後は益城町の復興まちづくりの拠点として開設した熊本大学益城ラボや、ふるさと復興熊本会議、 詳細は131ページなどに参加するようになった。平田柳水地区益城町の里づくり協議会の活動には月に一度参加した。中でも印象に残っているのは、地震の影響で中止になってしまったお星祭りの代わりに、地域が元気になる活動として里祭りを開催できたこと。子どもたちも集まってくれて、みんなの笑顔を見ることができたことも嬉しかったのですが、何より祭りの成功を通して地域が自信を持ち、一致団結し、復興に向けた熱意の高まりを感じられたことが嬉しかった。また最近、住民の人たちと話をしたとき、震災の記憶の継承を考えなければという話題が出たという。その人は復興の節目節目でビデオを回し、記録を続けているそうだ。このように個人で記録を続けている人はたくさんいるのだろう。区長、高齢者、子ども一人一人の記憶はそれぞれで内容が異なる。このように主体の違う記憶をどう伝えていくかを古賀さんは考えているそうだ。自分は学生なので地域に対して自分の意見を言うのは気が引けることも多いが、学生だからこそできることがあるのではとも感じていると話す。今は地震をきっかけに生まれた地域との縁を後輩につないでいくためアイデアを考えているという。
高浜千夏さん、グリーンコープ生活協同組合熊本。グリーンコープ生活協同熊本理事長。8歳後は自宅に親戚を避難させ、支援活動と家族の食事の支度と忙しい日々を送り、マナ娘と一緒に炊き出しも行った。自分たちらしく自然に動けたのも組合員さんからのカンパのおかげ。支援活動は誰もが住みやすい街づくりのお手伝い。グリーンコープ生活協同組合熊本といえば、各地を走り回るトラックを見たことがあるだろう。日頃から食を通して地域との絆を深めていたことが、スピード感とニーズにマッチした支援につながる。4月15日にはパンのお届けを開始、グリーンコープ災害支援センターを立ち上げ、専属のスタッフを置いたこともよかったと高浜さん。東日本大震災から始まった組合員による支援活動もあり、ベースはできていた。4月18日には寒波救援金の呼びかけが始まり、2019年10月時点で2億3000万円が集まり、各地での支援活動に使われたという。4月29日から8月31日までの約4ヶ月間はグランメッセ熊本、益城町で炊き出しを行い、トータル4万食を提供。車中泊やテント泊、近隣の住民に喜ばれた。避難生活の中で食べることは楽しみの一つです。お弁当と汁物、パンの配布を行う中で、土曜には牛丼やカレーなどちょっと贅沢なメニューを用意するなど、イベント性を持たせました。5月6日に熊本市内の指定避難所で食中毒が発生してからは、生野菜や果物など非加熱食材の提供が NG に。自分たちでカットして食べられる人に1個丸ごと差し上げていましたと、臨機応変に対応していたという。店舗も開け続けました。トイレの貸し出し支援ができたことも良かったです。ニーズは変化していき、2018年6月には益城町東牟田地区からの話で新たな活動がスタートした。食費を削っている人が増えて栄養状態が心配と聞き、月に2回みんなの家で食堂を開くことに。1食200円いただき、地域の方と一緒に食事を作ります。すると次第に自主性が芽生えてきて、自分たちで足の不自由な方のお迎えに行くように。地域みんなで支える理想的な形です。 最後に嬉しかったことを尋ねると、東牟田地区の方々と一緒に佐賀県大町町にボランティアに行った時、支援する側になれてよかったと言ってくださり、本当に嬉しかったです。各地でのサロン活動などはコロナ禍で一旦ストップはしているが、要請がある限り続けたいと話してくれた。マスコ・モトミさん、動物看護師。動物看護して東京で勤務し、救護はフリーで活動。1998年にワンニャンピ相談室を立ち上げ、さまざまな犬猫の悩みに寄り添いながら解決する活動を行う。ペットにとっての幸せは何か。このことが次の行動につながる。発信し続けることで記憶の風化を防ぐ。熊本地震から4年経った今も、マスコさんは益城町へ足を運ぶ。まだ飼い主が仮設住宅で生活していて、一緒に過ごせない子たちがいます。どうしているかなという気持ちで、月に1回は顔を見に行って、SNS に状況をアップするんです。そうすることで、SNS を見た人たちの記憶の風化を防ぐこともできます。マスコさんが顔を見せると犬たちは大喜びで尻尾を振る。中型、大型犬は避難所に行くことも、仮設で暮らすことも困難。逆に連れて行くとペットのストレスになることも。飼い主の多くがペットを抱えて避難した。たくさんの人が身を寄せ合う中には、動物が苦手な人もいてトラブルになることも。ペット自身にもストレスだ。地震後すぐに SNS でワンニャン緊急災害ネットワーク熊本を立ち上げ、情報発信、共有、支援物資の収集、配布を行いました。ペットの相談も出てきた。内容は様々で、猫を抱っこして避難してきた人はずっと抱っこしておかないといけないんです。そこでゲージの手配をしました。どんどん暑くなるので、軒先避難しているペットのために、遮光ネットやブルーシートを手配し、日よけや屋外テントも用意するなど、避難場所の環境を整える支援も行いました。よく知っている親戚を噛んでしまったという相談もありました。家族と過ごせない不安の中、復旧のために知らない人が出入りします。レオ君は番犬なので吠えて威嚇している中でパニックになってしまったんです。マスコさんがレオ君を見に行くと目が三角になっていました。それは精神的な不安を表しているんです。家族の朝晩の餌やりに加え、マスコさんも定期的に訪問し、安心感を与えることで落ち着いていき、今では初対面の人にも甘えるほどに、このような支援が今でも続いているのだ。備えの大切さ、自分のペットが幸せな避難方法を選択することが大事。さらに今は、自分が感染症になったらペットはどうなるか、このシミュレーションを必ずしていてください。
小野ゆりさん、上門志保さん、子育てネットワーク縁側もやい。8年前に小野ゆりさんによってスタートした子育てママのネットワーク、縁側もやい。縁があり、2年前より運営を手伝う上門さんは、骨盤ケア、産後ケアのプロフェッショナル。ママは常に孤独と不安との戦い、つながり、支え合い、乗り越える。日常から行う情報共有が非常時の心の拠り所に、ママたちをつなげることで、ママたちを笑顔に、そして子育てを楽しんでほしい、とスタートした子育てネットワーク、縁側もやい。小野ゆりさんをはじめ、約350名のメンバーが、常日頃から情報交換を行っている。熊本地震発災後の16日、小野さんは子供とともに、実家のある東京に避難した。夫が当時、公務員だったので、災害対策で家には帰ってきません。 他のメンバーも同じようにご主人は会社や消防団に出かけたっきり。非常時に家と子供を守るのは女性だとその時気づきました。東京に避難しながらメンバーと連絡を取り合い、それぞれがうちには温泉があるから入りにおいで、子供の面倒を見てあげるよなど助け合いの言葉が交わされた。困った時には助けてくれる人がいるという安心感がそこにはあった。さらにメンバーがいる被災地のニーズを聞き、ブルーシートや子供服、化粧品、お菓子などさまざまな物資を送る。その中でこんな時だからこそ気持ちが上がるようなものを届けることが大事だと気づいたという。子供服はボロではなく新品を、お菓子も珍しい高級品が喜ばれましたと小野さん。それは上門さんのマッサージ活動も同じだ。ママたちが疲れているからと連絡を受け、メンバーにマッサージをした。生きることが最優先の中、癒しは後回しになるが、だからこそ必要なのだ。さらに 3.11 を経験し、2度の大地震でダメージを受けているママのために心理カウンセラーによるセラピーも行った。普段は畑を耕したり干し柿作りをしたり、サークル活動を通して交流を深め、ママたちがつながり支え合っている。コロナ禍で会って行うサークル活動は休止に。今は飲食店の商品を共同で購入したり、オンラインのワークショップを行っています。転勤先で周囲に知り合いがいないまま自粛生活になったママも多く、リアルで会うことが大事だと思っていましたが、離れていても参加できるオンラインのいい面も知ることができたので、今後につなげていきたいです。高瀬大輔さん、丸の龍大さん、盾の若門会。地震をきっかけに立ち上がった南阿蘇村盾の地区の地域づくり団体、盾の若門会。高瀬さんはおまんじゅう屋、丸野さんはガソリンスタンドを経営。帰ることができるかわからなかった盾の地区に安心して帰ってこられる場所を作るための活動です。甚大な被害をもたらした地震が地域のつながりを強くした。熊本地震によって半数以上の住宅が半壊以上となるなど、大きな被害を受けた南阿蘇村盾の地区、360世帯880人が長期避難世帯に認定、2017年10月解除されたため、ほとんどの住民が隣町の大津町などに避難していた。盾野に帰りたい、でも帰れないかもしれない。住民たちの間に不安が広がっていた。そこで高瀬さんと丸野さんをはじめとした地区の若手が立ち上がり、2019年春に盾野若門会を発足させた。避難住民が少しでも安心して帰ってこられるようにと、現状を知ってもらうためのフットパスを行ったり、地区のまとまりを作るための夏祭りを開催したりするなど、さまざまな活動に取り組んだ。僕らが頑張っている姿を見て、盾野に帰る人が一人でも増えれば嬉しいと丸野さん。祭りなどの行事は地区内の3区がそれぞれ行ってきたため、3地区全体で取り組む夏祭りは初めての試みだった。地震で人が少なくなってしまったが、地震をきっかけに3区がまとまったような気がすると高瀬さん。盾野若門会のメンバーは消防団に所属している地区の若手が中心。メンバーには盾野で住宅を再建した人もいれば、盾野を出た人もいる。3年にわたる避難生活により、子育て世代の人たちは子どもの進学など人生の節目を迎え、そのまま盾野に戻らない選択をした人も多い。そんな若手と盾野地区を結びつける役割も盾野若門会は果たしている。また盾野ダム工事のために盾野に滞在している若手スタッフも加わってくれた。この活動を中心に住民だけでなく盾野を好きになってくれた人など、多様なつながりが生まれてきているという。 熊本地震から4年が経った今、地区に戻ったのは 55% の200世帯。大きな人口減少が起きる中、今年8月には JR 豊肥本線の全線開通、10月には国道57号線が復旧予定という嬉しいニュースが届いた。交通アクセスの改善と交流人口の増加はイコール。10年先の立野地区を見据えて盛り上げていきたいと高瀬さんは最後に語った。
佐古水代さん、コンサルタント。鹿児島県出身、ランドブレイン株式会社福岡事務所に勤務。熊本地震復興支援の経験から、生活者である益城の人の強さを再認識している。消極的だった人が求心力あるリーダーになっていく、その地域の変化が印象的だった。小さな声も聞き逃さずに地域の復興をサポート。地震後、さまざまな団体や個人が地域と一緒になって復興へ取り組んだ。佐古さんはコンサルタントの立場として復興まちづくりに関わった一人。2017年夏ごろ、益城町に初めて足を踏み入れた。コンサルタントとして地域に入る際、佐古さんが気をつけていることがある。現場100回。地域に入る前に現場を見てから入ります。また、さまざまな立場の人がいることを考え、口にする前に一度頭の中でシミュレーションしてから話すようにしています。当時、益城町では、まちづくり協議会、以下町協の設立を推進しており、佐古さんはその支援に関わっていた。まちづくりコンサルタント自体、まだ馴染みが少ない。地域に知らないものが急にやってきて、やりましょうよというのはすごくおこがましい。私自身抵抗を感じるところはあった、と話すが、単なる仕事の枠を超えた佐古さんの行動もあって、地震から1年が経ち、地域の人たちの行動が徐々に変わっていった。特に印象的なエピソードがある。マッチ協の設立に消極的だった人が、自分たちの住む地域を守るために動き、夢を語るようになったことだ。ご本人の根気強い行動と地域内外の多くの共感者の後押しがあり、無理だと思われていた案件を県議会でも取り上げてもらえ、実現に向けて大きく前進したんです。町協の設立に伴い、隣同士の集落でもこれまで顔を合わせることが少なかった人たちが一緒になる機会が増えた。祭りがなくなってみんなで集まることがないよねって、そういう危機感を集落の垣根を越えて共有できるようになったのはすごく大きいと話す。単独ではなく複数の集落が一緒になったことで、何かあるときは隣の地域にも声をかけようと地域住民の気持ちにも広がりが持てたことは、地震後の大きな変化だと感じている。これまでの活動を振り返り、当時の自分にかける言葉を尋ねると、心配しなくてもみんなが進めてくれるから大丈夫、と一言。コンサルタントとして地域の人たちが主体的に動けるよう、陰ながらお手伝いをする。そのことが地域住民による地域のための復興へとつながるのだ。